ちは。少し寒くなってきましたが、体調など崩されてはいないでしょうか。神様が速やかに癒してくださることを合わせてお祈りいたします。今日語らせていただきます聖書の箇所は、愛家の一章の16節から22節で、罪がもたらすもの、神が願うこと、罪がもたらすもの、神が願うこと、申し遅れましたが、清瀬キングダムチャーチ伝道師をしております小川美和が語らせていただきます。どうぞ一緒にお付き合いください。今日の聖書の箇所はこちらです。どうぞ。
愛家一章16節から22節。このために私は泣き悲しみ、私の目は涙であふれる。私を慰める者、私を勇気づける者が私から遠く離れたからである。我が子らは敵が勝ったためにわびしいものとなった。シオンは手を伸ばしても、これを慰める者は一人もない。ヤコブについては主は命じて、その周囲の者をこれが仇とせられた。エルサレムは彼らの中にあって汚れた者のようになった。主は正しい。私は御言葉に背いた。すべての民を聞け。我が苦しみを顧みよ。我が乙女らも、我が若人らも囚われていった。私は我が愛する者を呼んだが、彼らは私を欺いた。我が祭司、および長老たちは、その命を支えようと、食物を求めている間に、町のうちで息絶えた。
今日語らせていただきます聖書の箇所は、愛家の一章の16節から22節で、罪がもたらすもの、神が願うこと、罪がもたらすもの、神が願うことと題して御言葉を早速取り継がせていただきます。早速ですが、この愛家の詩人はエレミアという預言者でした。内容はエルサレムの崩壊を、その姿を語りました。このエレミアの予言は的中したんですね。豊かで繁栄に満ちた時から、危ない、崩壊の時が来る、神に立ち返ろう、悔い改めよう、そのように涙を持って神の言葉を誠実に語ったエレミアでありました。この予言が実現しました。この悲痛の原因がどこにあったかというと、私たち人間の不従順と、また罪のメモリが増し加わった結果ということが言えるわけです。この愛歌は5章で成り立っていますが、それぞれ弔いの歌となっています。このところから私たちが常日頃気をつけなければいけないこと、またそのことを一緒に見てまいりたいと思います。ここに神が私たちに語りたい命の言葉が隠されていると言えましょう。早速16節から見てまいりたいと思いますが、ここのところに敵に打ち負かされてというふうに書いてあり、またその結果、私の愛する子らは荒れすさんでいるというふうに書いてありますね。敗北してしまったんです。そして17節にあるように、汚らわしいものになったというところまで記載されています。罪がもたらすものは敗北、そして罪の奴隷となってしまいます。罪の奴隷となるということは、今まで神の御手の中で守られていた、真理の中で自由に生かされていた、その自由が奪われてしまったということになります。つまり罪の虜になるということですね。がんじがらめになってしまうということなんです。18節のところに、主は正義を行われると、主の存在と、主のあるべく姿が書いてあります。そしてすぐに、しかし私は主の命令に逆らった。だから捕囚の民となったんだという、変わらない摂理のうちに、ここに神の思いが書き記されているわけです。若い女たちも男たちも虜となっていったというふうに書いてあるんですね。神は真実で正しい方ですから、罪というものを正しく扱います。神は真実で正しい方ですから、罪には罰という報いを与えられるお方なんです。そして神の言葉を語る預言者に逆らったので、これが敗北の原因となったのです。確かに神はありてある方であり、 目には見えません。しかし、神の働きをする人間は目に見えますね。私たちの周りにいる神のしもべ、またその方たちは私たちをいつも絶えず支えてくださっているのです。愛する兄弟姉妹の皆さんの周りには、どんな神のしもべの方がいらっしゃいますか？時にその方に厳しいことを言われることもあるでしょう。時にまた厳しいことを言われて腹が立ったり、またその感情をうまくコントロールできなくなることがあるでしょう。しかし、神のしもべは神が特別に扱われます。ですから、皆さん、ここはチャレンジかもしれませんが、もし何か厳しいことを言われた時に、そこに神の愛があるんだということを今一度受け止めて、その言葉を自分で受け止めてみることをお勧めいたします。決して優しいことではありませんが、そこに命の泉が隠されているのです。そして19節のところを見ますと、私の祭司も長老たちも町の中で生き絶えたというふうに書いてあるんです。生き絶えたということは、そうです。死んだ状態ということが書いてあるんですね。家の中は死のようですというふうに書いてあります。私たちは時にイエス・キリストの十字架のその犠牲があるから、どんな罪も許される。確かにその通りです。しかし、時々その言葉を軽く考えたり、時々自分の罪の対処を誤ったりすることがあることも事実なんです。私たちはそれに気がつかないことが時に楽に感じますが、気がつかないということは時に命取りになることがあるということを今一度ここで覚えたいと思います。結論に入りますが、悔い改めは命拾いではないでしょうか。エレミアは主に立ち返ることを切に切に求めていました。今私たち生きているこの時代、神様の思いが変わったのでしょうか？そうではありません。もしかしたらもっともっと切に私に立ち返るんだということを求めている、そのような時代に入ったのではないでしょうか？申命記の28章をご興味のある方、ぜひ見てみてください。簡単にまとめるとこの申命記28章は、神に従順すれば祝福があるということ、そして神に不従順すれば滅びを招くということが書いてあるんです。これは誰が決めたかというと、神様がお決めになったことですね。私たち人間はこの肉があり、この罪があるので、自分で罪を犯そうと思って犯してないんだけれども、残念ながら罪に引っ張られてしまう、そのようなことがあります。正直言って私は毎日それがあります。ですから思い出すのがとても大変です。しかし思い出して神様の前に告白できるこの恵みにいつも感謝しています。はじめに神が天と地を創造されたとありますね。神様がすべてお決めになっています。そして創世記のところに人間の選び取りのせいで罪が発生しましたね。私たちはこの罪と日々戦っていかなければなりません。なぜ戦うのでしょうか？それは神様が与えてくださった永遠の命を奪おうと敵の悪魔サタンはしているからなんです。もしかしたらイエス様が全部罪を負ってくれたから戦わなくてもいいよというメッセージを聞いたことがあるかもしれません。しかし今一度皆さん考えてみましょう。戦うのは誰でしょう？自分しかいないんですよ。戦うのは誰でしょう？自分自身なんです。自分がいただいた信仰で自分の罪に戦っていくんです。どんなに優れた牧師先生でも、どんなに優れた兄弟姉妹でも、あなたの分の罪を背負うことはできないんです。あなた自身が神に助けを求め、神に忠実に従い、そして悔い改め、砕かれた心を神の前に注ぎ出した時に、神から許しが得、そして解放が起こるのです。結論です。結論として、この御言葉を皆様と一緒に分かち合いたいと思います。伝道者の12章1節に、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。この若い日というのは、明日になれば今日が若い日になりますよね。ですから実年齢のことではなくって、日々悔い改めを探すことであります。それは創造主を覚えることであり、許してくださる神が私の神だからです。そして第一コリントの11章の12節に、すべては神から発しているので、神の摂理から誰も抜け出すこともできないし、神の摂理からもし外れたら、それは恐ろしいことになります。そして第一ヨハネのところにあるように、第一ヨハネ3章8節、神の子が現れたのは 悪魔の仕業を打ち壊すためです。私はこの御言葉がとても大好きなんです。確かに神は愛です。許す方です。平安を与えます。病を癒してくれます。私の罪を全部負ってくれます。しかしこのイエス様がこの神の栄光を全部捨てて、この地上に降りてきたその理由は悪魔の仕業を打ち壊すためなんです。これは誰のためでしょうか？そうです。あなたのためです。そして私のためです。この約束、ここに神の深い愛があると思いませんか？罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れました。ローマ書の5章20節にあるように、今は恵みの時代、救いの時代です。悔い改めによって、私たちは神によって許され、たくさんの恵み、命の御言葉をしっかりと握って歩んでいこうではありませんか。今日のメッセージは以上です。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。